はようございます。 LTV ポッドキャストへようこそ。このポッドキャストは朝方になりたいシード VC が注目の最新記事を紹介する朝の情報番組です。それではライフタイムベンチャーズジェネラルパートナーの木村さんにお話を伺いましょう。
はい、それでは本日も VC 雑活を始めていきたいと思います。皆さんおはようございます。ライフタイムベンチャーズの木村です。この VC 雑活でですね、ポッドキャストは、平日毎朝8時前後から 2、30分ほどお届けしている、ポッドキャストになっていまして、ライブではツイッタースペースで配信しているんですけれども、内容としては、普段はシード VC、ベンチャーキャピタルとして活動している、私ライフタイムベンチャーズの木村が、日に一つ、気になるニュースの記事や、ブログインタビュー記事などを取り上げまして、その内容をご紹介するとともに、その記事のどういう点が、起業家の方、投資家の方にとって、面白いんじゃないかというですね、私なりのこう見解ってものを、そういったお話をする、ベンチャーキャピタルが、普段、情報収集している、リサーチをしている記事について、ベンチャーキャピタルの解説付きで聞くことができるという、そんな内容の番組になっています。それでですね、曜日によってテーマが異なってくるんですけども、本日のテーマが、ライフタイムベンチャーズの投資テーマの、テクニカルエッジ、技術側の領域の一つである、AI& ロボティクスということで、AI のビジネス領域における適用ということで、一つのこう論文の、サマリーについてお届けをしたいと思っておりまして、海外の論文がもともとの現代なので、原文のタイトル自体は英語で、ケース記事の内容も英語には今回なっているんですけども、今回これがですね、掲載をされた、ジャーナルで言うと、そうですね、ジャーナルマーケティングっていうですね、名前の通りマーケティングに関する主に経営学とか、そういった領域の専門雑誌の中から、取り上げた記事になっていて、Using Machine Learning and Natural Language Processing to Measure Consumer Lives for Product Attribute Insights ということで、直訳すると、機械学習と自然言語処理による消費者レビューの測定によって、製品の属性に関する、示唆を得ると、そんな感じの内容になっておりますと。ではですね、今回英語の記事なので、意訳しながらちょっと記事の内容をご紹介していきたいと思うんですけども、今回、ウェスティン大学、サニー・バッファロー・ステート・カレッジ、シナスティ大学、香港・上智大学ですかね、の研究者は、消費者レビューから製品やその他のその属性に関する情報を抽出し、そのマネジメントがこれをモニタリングするための方法論について、新しい枠組み、フレームワークというものをジャーナルマーケティングに発表しましたということですと。で、この論文のタイトルの中で、結構象徴的なキーワードになっているものが、アトリビュートエンベディングということで、属性の埋め込みと、埋め込まれた属性みたいな、そういったものが一つの特徴になっていまして、どういうことかっていうと、メーカーだったりとか、特に消費者、実際の物理的なものを持っているものが中心だと思うんですけど、アプリみたいな、実際はない無形資産ソフトウェアみたいなものも含めて、講義のコンシューマーが、自分で使うかどうかを決めて、実際に自分で購入して使って、レビューを書くという一連のプロセスがあるようなものであれば、多分どれでも適用できるというものだと思うんですけども、そういったものについて、企業が、提供者側が考えている、製品属性、こういった属性の、スペックのもので、スペックに限らないんですけども、製品の仕様から来る、属性もありますし、他の、相対的な中、他の製品から見た時の特徴とか、ターゲットユーザーに対するこうフィット度合いとか、いろんな観点があるとは思うんですけども、その企業側が、製品を企画するとか、するときに使っている、その属性、例えば、例で挙げられているのが、タブレット PC の場合で、論文の中でも挙げられているんですけど、RAM の容量とか、CPU、重量、画面解像度とか、パソコンとかね、結構こう比較可能なスペックが、たくさんあったりするので、割と PC、タブレットとか分かりやすいかなと思うんですけども、こういったものを、一応こう、共通で比較可能な、だから実際多分製品設計上がすごい大事な、目標品質っていう、こうエンジニアリングとか工学的な観点から見たときには出てくるこういった仕様ってものと、消費者がレビューによって、実際に実感をしていたり、感じているベネフィットみたいなものっていうのを、これをもとに再構成した、つまりこの製品はどういうふうにこう、 これ多分2つの要素あると思うんですけど、まあ、実際にそういったあの製品の性質を持っているかっていう部分と、まあ、その性質がユーザーに認知をされているかっていう部分を勘案したメタ属性っていうですね、そういったものを、まあ、言語化されていたりとか、まあ、比較可能なこういったスペックからのみじゃ多分なく、ユーザーの認知からこの自分たちのこの製品群とか、まあ、マーケットにおける相対的な製品の優劣みたいな部分っていうものを解析できるメタ属性ってものをこの機械学習、まあ、自然言語処理かける機械学習の組み合わせによって出すことができるという、まあ、そんな取り組みをしているということになっておりますと。で、まあ、従来の調査方法は、まあ、ユーザーへのこうモニター調査みたいなものだったり、まあ、いろんなことを、これまでのですね AI とか、まあ、デジタルがなかった時代から、まあ、それこそこう市場調査会社、まあ、日本だと有名なのはマクロミルさんとかインテリスさんとか、まあ、そういった会社サービスというものが昔からあったりしまして、まあ、多分こういったものを指して、まあ、従来の調査方法というものは、まあ、時間がかかって異なるサンプリング期間で一貫性のない結果をもたらす可能性があって、ただまあそれがその当時は一番なんかそれでも体系だった消費者からのフィードバックを製品開発とかマーケティングプロセスに活かせるという重要なものだったので、まあ、今でもこういった調査サービスとかっていうのは使われてはい続けている。別にこうディスラプトされているとまでは言えないし、むしろこうニーズも増えている。商品の細分化というか、まあ、一つのヒット商品で全てを満たすというよりも全てが D2C 化する、細分化されるみたいな感じの中で、ユーザーのセグメントの細分化とそれに合わせたフィットする製品の細分化みたいなことが起きているので、ある意味ここの本当に自分たちの作っているものが製品企画者の狙い通りのものになっているかっていうところ、もしくはマーケティング推進者の狙い通りの認知をされているかっていうところについては、よりその課題が深まっている領域があるのかなっていうところで、ここにそのメタ属性っていうですね、今回の論文で示されているようなものっていうのを適用することについて、ポテンシャルがビジネス的にあるんじゃないかということを研究チームが言っているというところですね。で、まあ、これ具体的にもうちょっと深掘って見てみると、どういうことをしてくるのかっていうとですね、まあ、テキストデータを抽出をしていって、あとは一つのレビューの中で、まあ、そのテキスト、まあ、分かりやすく言えば、PC だとしたら重いとか軽いみたいなこととか、鮮やかとかそうでもないとか、多分止まるとか止まらないとか、そんな感じの形容詞的な表現っていうんですかね、ユーザーの主観情報みたいな感じのものを抽出をしていって、まあ、それに対してどの製品のレビューをしているのか、だったり、その良い悪いっていうような情報に当てはまる前の段階の、まあ、重いとか軽いとかっていうことがですね、まあ、基本的には、まあ重いとか軽いっていうのを PC の分野で使っている場合には、まあ、軽い方が基本的にはいいはずで、まあ、重いがいいっていうですね、そんなこう、ド M なユーザーあまりいないと思うんですけども、まあ、基本的には重いとか軽いとかであれば、まあ、いろんな意味で軽い方が、重量的な意味でも、処理速度的な意味でも多分いいんだとは思うんですけども、なんかこうユーザーによってこう好みが分かれる、ような、まあ、例えば、なんですかね、まあ、可愛いとかクールみたいな感じで、そういう感じの、部分とかに関しては、まあ、一概にどちらがいいとは言えないみたいな部分とかも含めて、その良し悪しみたいなものと製品の属性ってものは、まあ、相関しているものもあるし、一定程度独立して別個にあるものもあると。という、こういったものを、ある意味無限の可能性の中から選び取ることができるし、その機械学習と AI、ごめんなさい、同じこと言っちゃった、自然言語処理と AI の組み合わせ、で考えたときには、まあ、それを一個一個のこうなんか、この単語があったらこうっていうですね、検索ワードにヒットする回数がどうっていう、そういう、まあ、一番こう原始的な自然言語の、まあ、処理だったり、その分析の解析の方法みたいなものだけじゃなくて、その一つのレビューの中にどういう組み合わせでそれが存在するかみたいなところも含めて、これ結構 Excel とかでやると泣けるぐらい大変なんですけども、あとはなんか同じ表現でもサクサクと軽いみたいなやつがね、大体同じぐらいの意味合いを持ってるみたいなこととかを、なんかラベリングしていってやるとかって、私昔やったことあるんですけど、結構大変なんですよね、それって。なんで、まあ、そういうことを、まあ、ある意味一つのこう AI のモデル自体が代わりにやってくれるってこと自体には、まあ、一定の価値があるんじゃないかなとは、思ったりしながらですね、まあ、この研究の、まあ、面白いなと思うところは、この消費者のレビューからですね、消費者の感情解析みたいなものっていうのを、まあ、やるところも体系化をしていって、センチメント分析ということなので、まあ、階層型のこうセンチメントというか、まあ、どういうふうに、そのユーザーが、このサービスを、まあ、 どういうユーザーがどのぐらいの数導入しているかということと、まあ、それを良し悪しも含めて、ポジティブな感情なのか、ネガティブな感情なのかということまで含めて解析をできるとしたことが、今回の、分析論文の一番の示唆だと言われていてですね。なんか最後の出てるのはこう、東芝とヒューレットパッカードの、タブレットの製品ラインとかについて、それぞれの個別の商品、製品について、どういうふうに、それを捉えているのか。で、次にこう市場リードするブランドでもあるサムスンとアップルのメタ属性を分析して、なんかすごいね、ちょっとこう、東芝さんに思うところあるわけじゃ全くないんですけど、あと HP にも別に何もないんですけど、端的には多分ヒューレットパッカード東芝は、あんまりうまくいってない方の群として多分分析の参考にされていて、で次にこう市場リードするブランドとしてのサムスンとアップルと、この2社同士が結局何が違うのかということを、その消費者レビューだったり実際の販売台数とかも含めて分析をしていくということをやるというのが今回の論文のこのアプローチで書かれているところですというところですね。ということで、一旦このケース記事というか、論文のサマリーの内容としては、ここに挙げられているところで締めくくられておりますと。でですね、今回のケース記事のこうどういう点が面白いのかなっていうところで言うと、一番背景にあるのは、冒頭もちょっと申し上げましたけども、このデジタルマーケティングだったりとか、ソーシャルメディア、モバイルの普及によって、ユーザーからのフィードバックを止めるパネルだったりとか、その手軽さみたいなものと物量みたいなものと、何よりもその情報のリッチさ、そのアンケート調査とかモニター調査のためにユーザーに答えてもらうっていう、そういったもの以外のデータの取り方が、結構体系だってできるようになった、っていう、この時代のインフラ、デジタルのインフラの変化によって、これまでは取れなかったか、取るのが大変だったユーザーからのフィードバックデータってものをマーケティングとか製品開発に活かせるようになったと。ただそのデータが膨大すぎて企業がどう使っていいかわからないっていう部分は、いろんなそれこそスタートアップが提供しているソリューションだったり大手企業が提供しているソリューションも含めて、いろんなものがもうすでに出てはいるんですけど、まだまだそのあまりにもこう膨大すぎるというか可能性がありすぎて、このなんかマーケティングでいうとこのセグメンテーションの議論、この製品がどういうふうにユーザーから位置づけられていて、あとはそのメーカーから位置づけられた上で製品開発をしていくのかっていう部分は、ある意味ですね、こう無限の可能性が消費者の認知っていうですね、なんか究極これしかないよみたいなところも、ある程度こう言い切れちゃうものもあるのかもしれないですけど、PC のタブレット、今回のケース記事でよく例に出されてるですね、パソコンが重いか軽いかで、重いをあえて取る人は、前ほどこうなんかそういう重たさとかそういうものについてですね、すごくこう重きを置いてるとか、いやもう持ち運びをする可能性がゼロで、もうとにかく重い PC のこうね、重量的な重さ軽さはどうでもいいけど、サクサク動く軽さ重さは絶対軽くなきゃいけないっていうですね、オンラインゲームの方みたいな感じのそういう人とで、捉え方が違うみたいなこと一つとっても、本当にこうユーザーのセグメントによって、対応するプロダクトのセグメントの評価はどう変わるかというところは、もうセグメントってもの自体ある意味すごい人為的なものというか、人間が認識できるものの中で作られてきたものなので、その無限の可能性に合わせて製品を企画する個別化したマーケティングをしていくってことは、やっぱりなかなか完全にやろうと思ったり、人間がやろうという結構限界があるという中で、この AI とか自然言語処理とか AI みたいなコンピューターサイエンスのテクノロジーが活用されていく余地は一番多分使われている領域だとは思うんですけど、まだまだ発展の余地があるということを示唆してくれたのが今回のケースなのかなと思っていますと。でただですね、なんかこう、この論文以前からなんかこうマーケティング×自然言語解析みたいなものって、私が昔ですね、商学部のデータサイエンス専攻みたいな感じのところにいたんですけども、10年以上前に。その頃から一応この統計ソフトとか、今みたいな形のものとか、その工程自体を自動化はしなかったものの、統計ソフトの R ってやつを使ってですね、たまたま私がいたそのゼミが、MBA に属していて、結構そういったコンシューマープロダクト向けのマーケティングを専攻していらっしゃる企業さんからのデータを預かった上でそういった分析をしているようなゼミというか指導教授のところだったこともあって、結構その当時の感覚でやってきた 当時の技術だったり技術基盤でやってきたことっていうものと、根本的には今回の論文でやってるものってアプローチがより効率化されてるってところがあっても、あの基本線は同じかなと思っ て、なんか10年以上前からですね、なんかユーザーがどう認知をしていて、それがいいのか悪いのかってことを研究する研究っていうのは、なんかこうブランド戦略論みたいな感じのところだったり、まあ、それのデータサイエンスみたいな感じのところで、もともとそのビジネスの世界でデータサイエンスが使われてきた、まあ、早くから使われてきた領域の、まあ、2大領域がこのコンシューマーマーケティングで、あとはファイナンスみたいなっていうところだったこともあってですね、15年ぐらい前から一応あったはあったんですよね。であったはあったというのは、特になんかこう、まあ、クラスター分析というか、まあ、本当にすごいシンプルな、まあ、アンケート表みたいな感じですかね。まあ、こう一つのブランドに対して、ユーザーの認知がなんかかっこいい、かっこ悪いとかみたいな感じの話とか、伝統的かそうでもないとか、国際的なとか、そんな、まあ、たくさんのこう形容詞に、そのブランドをこう5段階で言い合わせとしたら、どれでって答えていただいて、それぞれの国や地域で、その形容詞について、いいか悪いのか、かっこいいのかそうじゃないのかってことに対する認知とかも取った上で、まあ、いい悪い情報みたいなものとユーザーの認知をこう、両方、別事件なんですけど、これをそれぞれこう成分分析をしたりとか、パーシャルアウトって言ってですね、いいか悪いかっていう要素ってものを、その形容詞の回答データからはなんか考証するっていうことを、残差を取ってみたいなことを統計的にやるみたいなことをして、そういったバイアスがない段階で、このブランドのことはどう捉えているのかってこととかを解析するみたいな研究は、私が学部生で、データサイエンス×ビジネスというのを学んでいた頃からあったアプローチなので、多分そのセグメンテーションをする試み自体は昔から本当にたくさんあったんだと思うんですよね、今に至るまで。で、多分今後、この記事も基本的にはそのどうセグメンテーションするかっていう内容がメインで、まあ、ここもまだまだ改善の余地があるっていう内容の論文なのかなと思ってるんですけども、実際に私今ベンチャーキャピタルで働いている中で、として働いている中ですごい感じるのは、やっぱり企業での実務に向き合うで大事になってくるのって、このセグメンテーション、こういうふうにユーザーが認知していて、メーカー側もこう思ってるみたいな感じの、そういった、どういうふうな位置づけなのかっていうですね、市場の中で、っていうものが、これが原因変数だとしたときに、何を結果変数とするかっていうところが、実はすごい深遠な議論なんじゃないかなと思っていて、まあ、企業の場合はですね、自社のプロダクトだったりとか、まあ、代理店だとしても販売台数を握っていれば、実際それが売れてるか売れてないかというのは、究極的な、最後のこう Y というか、結果変数になるんだと思うんですけど、まあ、それでモデルを組むのか、ただ、実際のこうオフラインで売れてる、売れてないみたいなものと、そのデジタルなマーケティングだったりとか、プロダクトの流通って、そもそも売り場に立ててないとか、適切な売り場を選んでなかったりすると、届いてないこともあったりするわけなので、そのマーケティングメッセージが。やっぱりそこは実際の販売台数よりももうちょっとこう売り細分化された、まあ、EC 上の販売台数みたいなものに限った方がいいのか、まあ、それ以前のこう、まあ、インスタグラムのフォロワー数だったり、エンゲージメント数みたいな、それ以前のマーケティングのよりトップオフラインに近いようなデータに、行った方がいいのか、でも離れれば離れるほど、そのビジネス上の因果関係みたいな感じのところから、まあ、一見してこう、ちょっと遠ざかってしまうような感じもするけど、まあ、そのボトムオフファネル、売り上げみたいな情報と、トップオフファネルの、そのマーケティング上のこうリーチみたいな感じの情報を、まあ、どれをどう選ぶかだけでも、このセグメントがいいとか悪いとかっていう評価自体が、トップオブファイル、まあ、インスタグラムのフォロワー数を伸ばすためには、良いセグメントだけれども、ビジネス的にはあんまりどっちしも売れないみたいな感じになったりするみたいな感じの話っていうのが、常にこう、トレードオフが一定あったり、相関関係がない部分が逆にあったりっていうことがあったりするので、どれを分析の対象にするのか、ベクトルの持ってき方の、まあ、矢印の向いていく先にするのかということによって、まあ、かなりそのデータの解釈、まあ、こういったセグメントが出てきましたというところを、その企業とかマーケターが持っているビジネスの結果としてのデータのどれに当てはめるかによって、すごいこうなんかバイアスを受けるというところは、どうしてもなかなか避けられないのかなというところが、やっぱり難しいところだなと思うんですよね。でも本当はこうなんかゼロベースでですね、マーケットのセグメンテーションを見るってことをできたらいいとは思うんですけど、まあ、残念ながら、 自社の製品に対する消費者レビューっていう、その視点で、今の、これまでの現状ってものから学んだ分析結果になるので、これまでの中の最適化とか、そこからちょっとはみ出すぐらいの差を出せたとしても、それ以上なかなか出しづらいってことだったりとか、あとはね、それこそ価格コムさんに載ってる全ての消費者レビューを解析してっていうので、マーケット全体のこと、自社の製品の外のことっていうのを学ぶとしても、やっぱりそれも同じように、マーケットの、これまでの基地の情報なので、なんか全くの新製品がそこから生まれるかっていうと、また別の話になるという、まあ、そういった難しさもはらんでいるので、基本こういった、AI とかを活用してマーケティングの最適化を行っていくっていう議論って、いろんな意味でこう最適化の議論で、もっとこうやれば、今のこの情報のままでも本当は生きるはずみたいなですね。まあ、そういった、最適解を出すっていうところに対しては、寄与していくと思うんですけど、やっぱりこうなんかそれがユーザー体験の最大化とかビジネスの結果の最大化につながるっていうところになっていくかというと、そのデータの中から見ていくことだけで、まあ、本当に良いのかっていう部分だったり、そのプロダクトを抜本的にその変えるっていうですね、変数を自分たちの視点の中に持てた状態でやっていく、まあ、いわゆるグロスファックでいうところの、ちゃんとプロダクトを変数にしてやっているから、まあ、従来のマーケティング活動、まあ、よく言われるマーケティング活動、本当はね、マーケティングだって、4P って言われるように、プロダクトも変数だとされてるんですけど、やっぱりこう、ソフトウェアとか、アプリの世界で、洗練されてきた、グロースアックっていう、概念だったりすると、まあ、プロダクトがですね、アプリとかソフトウェアだったら、ちょくちょく変えられると、まあ、変えやすいと、いうことがあって、まあ、そこのところが、変えやすかったところが、やっぱり実際にこう、物理的なものを伴うとか、製品とか製造のプロセスを伴うものだった場合って、やっぱりそこの変えるサイクル自体がデジタルな完結したプロダクトよりももうちょっと長いってこともあってですね。まあ、そこ のフィードバックデータを得るっていうことが、もうすでに上している製品の解析をしている時点で、本当に新しいものというのはなかなか生まれなかったり、生まれるとしてもこう、どのぐらいそこに新規の開発の投資を割いたらいいかという意思決定は、なかなかその差が生まれづらいというか、そういった難しさもはらんでるのかなと、改めてこういったものを見てと思ったりをしましたと。でもなんか、ライターベースの投資テーマとの一つですね、結構面白いかなと思っているのが、まあ、この、AI を活用したコンシューマーデータの取得っていうものを、よりその、まあ、言語の領域になるとですね、どうしてもこう、この国でやっていくと、70億分の1億の日本語ユーザーっていうところ のデータに最適化されてしまうので、そうではなくて、ある意味そこが多言語でっていうところで対応できるようにするのか、まあ、そもそも非言語で、どのユーザーであっても、どの言葉を喋っていても分かるようなユーザーデータの取得っていうものが、IoT だったりとか、そのカメラからの画像データの取得みたいなものによって、別のデータソースですね、っていうのが取れた上で、こういった取り組みができるんだったら、そもそもこう、海外展開、っていうものがやっぱり市場メディアになっている日本の多くのメーカーだったり、マーケターにとっても大きなインパクトを持つようなものがもっと生まれてくるんじゃないかと思いますし、そういったことになってきたときに結構まだまだ改善されていないなと思うのは、マーケティングのメッセージだけじゃなくて、プロダクト自体を、変える、もしくは、そこ自体はやっぱりこうアートの仕事なので、どういった製品の、もしくはブランドの打ち出しをしていくかってことは、ある意味職人系の01をたくさんやって、失敗も成功もしながらやっていくしかないかもしれないにしても、01をやる過程、つまりこう製品開発とか商品企画をやっていく段階のテストマーケティングデータに対して、こういった AI の活用っていうものをしていくっていうところには、なんかまだまだ大きな可能性があるんじゃないかなと思ってまして、やってなくはないんですけど、デジタルデータを使って、このなんかテストマーケとか、ユーザーモニター調査みたいなところを変える取り組みって、アイスタイルさんとかが、アットコスメリサーチみたいな感じでですね、アットコスメのユーザー基盤とか、レビューってものを活かして、こういったこの論文にあるような取り組みを、コンシューマーグッズ、コスメとか、そういった領域向けに展開してらっしゃったものがあったりすると思うんですけど、ここの領域を、またちょっと違うデータソースだったりとかアプローチで、結局この作ろうとしている、これから売り出そうとしている新製品がいいのか悪いのかと。で、そのいいのか悪いのかっていうところも含めて、人間が考えなきゃいけないクリエイティブな部分と、 データに頼った方がいい、属人化すべきじゃない、その効果検証と結果検証の部分というものがより組み合わさってくるというところの、商品開発とか製品開発の DX みたいな領域にはまだまだこう可能性があるんじゃないかなと思っていて、逆に言うとなんかその作るものが決まった後にどうディストリビュートしていくか、流通させていくかっていう、そっちの領域のマーケティングの方はもう割とソリューションも含めて飽和しつつある領域なのかなと思っていて、あとまあボリュームイズパワーとかマネージパワーみたいな感じの領域になっている感もあるので、そうではない新商品企画とか製品開発のフィードバックってところに、まあ、データが全ては代替的な領域ではあると思うんですけど、まあ、データにあるフィードバックをより活かしていくと、もしくはその、これから、やりたい製品開発にフィットしたユーザーモニター、まあ、フィットしていると思われるユーザーモニターの候補を抽出するみたいな、そういったサービスとかを、まあ、どうやって作っていくのか、まあ、インスタグラムとかでですね、このユーザーさんだったらいいフィードバックくれそうなんで、アカウント集めときましたみたいな感じのサービスとかですね、そういったものとかはなくはないんですけど、まだまだブランド側が作りたいユーザーの、まあ、なんか意見を聞きたいユーザー、意見聞きたくないユーザーって結構あるんですよね、そのブランド側から見たときって、私も出先の話を聞いてて思いますけど、自分たちのブランドとか、これから作りたい製品、商品の仮説に沿って、だったらこういうユーザーたちからフィードバックをもらった方がいいっていうところを、ある程度こう自動化しながら取っていく。もしくは、まあ、その答えてくれたユーザーの属性ってものを、やっぱり重み付けをするみたいな、まあ、そういったところには、まだまだデータの使い良しというのは結構あるし、AI の利用可能性も、結構、レッドオーシャン化しているといわれる、この AI、マーケティングかける AI の世界でも、まだまだ可能性が大きい部分なのかなと思っていたりしていて、そういった領域でチャレンジをしたいという業界の方ですね、ぜひまたいろんな、まあ、この業界向けの、商品開発 DX、を AI でやりますっていう部分だったりというのは、まあ、いろんな業界ごとにですね、商品の企画開発とか、場合によっては、承認を受ける、届け出を出すみたいなプロセスに関わるような、プロセス、まだまだだいぶアナログなものが残っていると思うので、いろんな業界で。まあ、そういったところを変えていくっていうテクノロジーには、まあ、マテリアルサイエンスみたいなものもあるかもしれませんし、まあ、コスメっていう領域とか、まあ、その他その他いろんな領域あると思うんですけど、まだまだ、まあ、全てがデジタル化しているとは到底言えない、まあ、B2C も B2B も、両方そういった領域にたくさん残されていると思うので、まあ、この商品開発の、ところをデータドリブンに変えていくっていう取り組みにご興味のある方はぜひまた、私の方までご連絡いただけると、いろんなディスカッション、自分が普段リサーチしている例も含めてお話ができるかなと思っていたり、しております。はい、それではですね、本日もお時間になりましたので、今日はこのあたりでということで、VC サスカツ、皆さんどうもありがとうございました。それでは一日今日も頑張ってまいりましょう。いってらっしゃいませ。
ご視聴いただきありがとうございました。本日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。LTV ポッドキャスト、ハッシュタグ VC と朝活。この情報番組はライフタイムベンチャーズがお届けいたしました。